おはようございます。今日も素晴らしい神様のお名前を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。桜が散ったかなって感じがします。でも昨日陽子と八重桜の方を見に行って、まだまだ咲いているってことでね。今日からヨハネの福音書を見ていきます。ヨハネの福音書は他の3つの福音書と全然違います。何が違いますか？まず基本的にはイエス様の生涯なんですけれども、普通に時間通りにこうたどるというのが他の3つの福音書です。でもヨハネの福音書はそれとは全然違います。ヨハネの福音書にはクリスマスの物語がありません。惨状の水訓がありません。例え話がありません。びっくりしますね。その代わり7つの奇跡を取り上げて物語が進んでいきます。それからヨハネの福音書にしか登場しない人物、例えばニコデモとかサマリアの女とか会員の場で捕らえられた女とか、あるいはトマスの物語とか、それはヨハネにしか書いてないんです。ヨハネはなぜこんなにも違う形でイエス様の生涯を語ろうとしたんでしょうか。おそらくイエス様の本質を掴んでほしいという気持ちなんです。で、確かにイエス様の教えも素晴らしい、いろんな人との出会いも素晴らしい。でもそれに気を取られるとイエス様が本来どんな方だったのか、それを見落としてしまうかもしれない。そこで一章の一節はこう書いてあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。全く初めて読む人は何の話なんだろうと思います。でもどこかで聞いたことのある有名な言葉ですね。初めに言葉があった。これはイエス様の本質を一言で言ってるんです。イエス様ってどなたですか？言葉です。3節から、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。言葉の話をしていたはずが、急にこの方と言い換えています。つまり、単なる言葉ではないってことがわかります。人格を持ったお方、それが言葉と同じなんですね。しかもこの言葉は、このお方は全世界を作った方だと説明しています。聖書で世界を作った方はただ一人の方しか指しません。創造主、まことの神、その方だけが世界を作ることがおできになるんです。4節、この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。その人物の中には命がある、光があると言われています。ここまでがイエス様の本質をズバリと言った説明なんです。イエス様は全く違うお方である。言葉であり、創造主であり、光であり、そして命なんだと。で、このテーマはヨハネの福音書で何度も語られていきます。そしてもっと詳しい説明が続いていきます。で、皆さんもきっとゆっくり読んでいくにつれてこの内容が深く染み込んでいくと思います。そうなんだ、イエス様は言葉なんだ。6節からはバプテスマのヨハネの説明に入ります。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。 これは著者のヨハネのことではないんですよ。他の福音書の最初の頃に出てくるあのバプテスマのヨハネです。7節、この人は証のために来た、光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった、ただ光について証するために来たのである。バプテスマのヨハネはこの方が救い主だ、この方こそ誠の光だと説明するために建てられた人でした。9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。その光、命、作り主、そのお方はこの地上に来てくださったけれども、人々はその方を受け入れなかったと言います。今日の箇所で印象に残る言葉一つ挙げてって言われたら、私は来るという言葉を挙げます。9節にあるように、誠の光が世に来ようとしていた。11節では、この方はご自分のところに来られた。14節では、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のもとから来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられる。15節、バプテスマのヨハネはこう言いました。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ、私の後に来られる方は私に勝る方です、私より先におられたからです、と私が言ったのはこの方のことです。何度も来るってことは繰り返されます。イエス様は来られた方です。イエス様の側に立って考えるならば、ご自分で決めて行こうとされた方です。そして実際に来てくださった方なんです。だから私はイエス様が来てくださったことを心から感謝します。どこからですか。神のお姿を捨てて来てくださった。完全な人間になって来てくださった。何のためですか。私たちに命と光を与えるため。また16節の言葉によるならば、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたとあるように、さまざまな恵みを与えるために来てくださった。来てくださったんです。来てくれたってことがどんなに嬉しいかなと思います。1800年から1814年まで生きた犬がいます。14歳で亡くなりました。名前はバリーと言います。ヨーロッパの地図を思い浮かべてください。北の方がドイツとかフランスがあります。でそこに住んでいる人たちはローマに行って巡礼をしたい、いわば聖地ですよね、そこに行って礼拝したい、そのために長い距離旅して、あのアルプスの山を越えてくるんです。ちょうどそれはスイスあたりからイタリアに降りるところ、そこがこう一番アルプスのこう峠となってね、一番通りやすいところがあるんです。とは言っても、まあ、3000メートルぐらいのところを通らなきゃいけない。で季節がいいかななんて思ったり、あるいはこうイースターに合わせようなんていう時に、そういう山を越えようとするととてつもない雪山になるわけですね。でその難所の手前に修道院が立ってるんです。で英語で言うとセント・バーナード修道院というのが立ってるんです。これでピンときましたよね。17世紀ぐらいから そこに建物を作って、巡礼者たちがちょっと休めるように、病気になった人を手当てするような、そういう場所を作ったんです。作った人の名前がセイント・バーナードなんです、英語で言えばね。でそこで飼われた犬が何ですか？セイント・バーナード、そのままの名前なんです。で一番有名な犬は今言ったバリーという名前の犬なんです。生涯40人の人を救助したという実在の犬なんです。これは漫画とか物語じゃなくて本当に助けた犬がいたんです。で一番有名なのは、冬山できっと巡礼者たちで行くときに、こう吹雪かなんかでね、家族と離れたんでしょう。少年が行き場所を失って洞窟の中でこうなんとか生きていたんですが、もうほとんど凍死になりそうな場面があります。でほとんど意識を失いました。そんな時に大きな犬が探してくれて、上をね覆ってくれたんです。そういうふうにトレーニング受けてるんですよね。で体で温めて意識を戻すようになったら、今度は背中に乗せてその修道院まで連れてきて助けたっていう実際の話があります。この少年から見たら、来てくれたその犬にどれほど感謝したでしょうか。生涯40人助けた、すごい犬だなと思います。来てくれた、来てくれた。私たちから言うならば、天の栄光を捨て、神の全能の能力を捨て、人の姿となって私たちと同じように切れば血が出て痛い、私たちと同じように人の悲しみ、心を理解する方として地上に来てくださったけれども、人々はそのイエス様が誰かは分からないし、受け入れもしなかった。イエス様はそのように来てくださった。今日心に覚えてほしいこと、それは神が私のために来てくださったということです。そしてこのイエス様のお姿は私たちにいろんなことを教えてくれます。私も誰かのところに出かける人になれるんです。私も高いところから降りていくことができるんです。誰かの光になれるように、その人が命を取り戻せるように、その人に恵みが届くように、そんなふうにして誰かのお役に立つってことができるんです。今日の箇所、来るって言葉から私たちに適応できる一つのポイントは、私も行けるってことです。そして誰かが来てくれてありがとう、そう言ってくれることがきっとあると思います。またイエス様のお姿で覚えてほしい言葉をもう一回言い直します。イエス様ってどんな方ですか？言葉です。イエス様ってどんな方ですか？作り主です。イエス様ってどんな方ですか？人となられた方です。そしてイエス様はどんな方ですか？恵みや祝福を与えるために来てくださった方です。それがイエス様の本質なんですね。他の人がギュッてまとめて言えなかったことを、ヨハネはそんなふうにまとめたんです。イエス様は言葉です。言葉って何ですか？それはある人物が誰かに何かを伝えようとしている、それが分かる方法なんです。あなたも言葉を通して伝えますよね。素敵なカップル、あるいは仲良し夫婦は、愛情を伝える秘密の暗号なんかを持ってます。出かけるときにストップライトを3回やればね、大好きだよっていう合図があると、そういうの持ってる人います？言わなくていいですよ、その暗号の意味を。きっと何かありますよ。手でギュッと握る暗号もあるかもしれない。それは言葉です。言葉で伝わるんです。 神がどんな方かわからない。そしたら大丈夫。イエス様の姿を見ればわかるんです。イエス様の言葉を聞けばわかるんです。18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。それが今まさに私が言ったことなんです。イエス様は神を解き明かす方として来られたんです。神様を知りたいならばイエス様の行動と言葉を見てください。そうすればわかるんです。そして神の言葉、イエス様がわかれば光とか命とか人にとってとっても大事なものが分かってきます。生きているのに死んでる人もいます。こんなに明るい光の下で暗闇の中を生きている人がいます。私たちは光が必要です。本物の命が必要です。それはイエス様だけが与えてくれるものです。あなたに光が必要ですか？あなたにもっと大事な命が欲しいですか？改めてイエス様に願いましょう。まだイエス様を信じておられない方、その方はイエス様を信じるとおっしゃってください。それによってイエス様の光が届くようになります。命が始まります。ヨハネの福音書のまた大きな特徴の一つは信じるということなんです。ヨハネの福音書の結論が書いてある箇所を読みましょうか。20章の31節、ヨハネの終わりの方、20章の31節を見てください。ここにどんな目的でこの福音書が書かれたのか本人が書いています。ヨハネ20章の31節、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。はっきり書いてありますね。私がこの福音書を書いたのはあなたに信じてもらいたいからだ。単にイエス様の物語を書いておしまいじゃないんです。行動を求めてるんです。決断を求めてるんです。この方が分かったならば信じてほしい。そしたらあなたの心に本物の命が来る。でこれを聖書のいろんな言い方で言うならば救われるって言うんです。別の言い方で言えばこの命は永遠の命なんです。死んでも死なない本当の救いの命をイエス・キリストは与えるために来てくださった。じゃあもう一回一章に戻ります。そこで一章の12節ではその信じることをこう言っています。一章の12節、しかしこの方を受け入れた人々、信じるっていうのは心に受け入れることを言っています。すなわちその名を信じた人々、その名というのはイエス様のことを救い主として信じるということです。その人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の望むところでもなく人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのである。これを神学的には新しく生まれる新生と言います。イエス様を信じますという決断によってその人は新しく生まれるんです。新しい人生が始まるんです。このように一章の初めの部分、前書きですね、イントロダクションの部分でヨハネは大事なことを全部すでに凝縮して言いました。イエス様はこういう方です。私のところに来てくださった方です。私がすべきことは信じること。その結果、私ははっきり命をもらい、救われ、暗闇から光へと変えられる。で、私はこの決断を17歳の時にしました。教会に長く通って、聖書を学んでイエス様を信じたのではないんです。よく後で考えるとそんなに短い期間でよく信じたなと思うんですが、初めて土曜日の YLC 高校生会に行って、次の日曜日誘われて礼拝に出て、礼拝の後に鈴木健二先生にかなり長い時間イエス様の話を、福音を聞いて信じますかと言われて、ちょっと今日はまだできませんって言って信じませんって言って、次の日曜日、日大講堂という大きな東京のホールで大伝道集会が開かれていて、有賀喜一先生がメッセージをされて、そこでイエス様を信じる人は前にどうぞと言われて、私は2階にいて、そこで降りて行ってイエス様を信じますと言って前で決断したんです。あれって考えてみたら、1週間と1日教会行って8日間でイエス様を信じたんです。本当に私が知っていることはわずかでした。でも今言われたような内容がギュッて凝縮されたことを聞いて信じたんです。大事なことは聞いただけじゃなくて、信じて、信じますって公に告白することです。そこから新しい一歩が始まります。今日の話はこれぐらいで終わりなんですが、ですから難しくありませんね。もう一回まとめましょう。イエス様って誰ですか？言葉であり、光であり、命であり、創造主であり、私のところに来てくださった救い主です。これがまず分かりました。我々がするアクションは何ですか？心に受け入れ信じること。その結果どうなりますか？私は新しく生まれ、光が与えられ、希望が与えられ、新しい命が与えられるんです。これがクリスチャンの始まりなんです。ヨハネはこんな風にしてイエス様を紹介したいと思ったんです。のりこさんという人の話をして終わります。ちょっと昔の話なんで、古い内容かもしれませんが、のりこさんはお父さんお母さんが離婚しました。でしばらくは、おじいちゃんとおばあちゃんの家で引き取られました。で四国の田舎に住んでいたんですが、お父さんが新しいお母さんと結婚したってことが分かったので、東京にいるお父さんのところに、もらわれてきました。連れて行かれました。で東京に行ってみたらお父様いる、久しぶりに会いました。若くて新しいお母さんと出会いました。で、昔のことなので四国の訛りというのがなかなか抜けないんです。東京に行ったらちょっとその言葉で喋っちゃったもんですから、多少いじめられました。辛いなと思いました。中学2年生の女の子です。でもお父さんとお母さんが自分に優しくしてくれたので、なんとか乗り越えられました。東京で暮らして半年経ったら、新しいお母さんは赤ちゃんを産みました。それから生活がガラッと変わってしまいました。お弁当作ってくれなくなった。赤ちゃんのことで忙しい、お手伝いしなさいと言われて、かなり家事の助けをするようになり、洗濯もするようになり、昔のことなので手に赤切れができちゃったって言うんです。冬の時代水冷たいですよね。でそれからしばらく経って、お父さんとお母さんが日曜日に家を出てどっか行っちゃうようになった。夜も遅くまで帰ってこないので夕食が出ない。仕方がないので自分の夕食を作って食べた。それが毎日曜日続くようになりました。で気がついたら自分はまるでお手伝いさんのように使われるようになって、親の愛っていうのはもう赤ちゃんだけに注がれて、自分はもう忘れられてしまいました。で辛いなと思っていました。ある時学校の写生大会がありました。何でもいいから好きなものを描きなさいと言って外に出て絵を描きました。とっても青く爽やかに晴れている空だったんです。描きたいものなんかないから、それにそういう暗い気持ち、寂しい気持ちだったから空を描きました。青空なのに描いた空は濃いグレー色、ネズミ色、暗い色の空を描きました。それは彼女の気持ちが現れています。絵ってそういうもんですよね。 絵の中に自分の気持ちが自然に現れます。そういう空しか描けなかったんです。よれよれの服を着ている美術の先生の島田先生って方が横をひょいっと通って、その空の絵を見たんです。絵をやっている人はその子どもの心が絵に出るってことをよく知ってるんです。あなたが先生だったらその絵を見て何て言いますか。叱る人もいると思いますよ。こんなに青い空を、なんだねこの絵は、ダメだ描き直し、なんて言う人もいるかもしれません。でもその美術の先生、島田先生は、面白いものを描いてるね。で近寄って、こことかね、ここにね、黄色を入れたりピンクを入れたりするとね、良くなるよ、やってごらんって言うんです。何言うんだろうこの先生と思って、言われるままに少しずつ手直しをしていったら、この灰色の空がね、すごく生き生きしてきました。なんだかすごい空だなって変わったんです。そして美術の先生はこう言いました。何か困ってることがあったらいつでも私のところに来るんだよ。そしてね、ニコッとしたんですって。中学生ののりこちゃんはその言葉とニコッとした先生の姿を見て、もう涙が止まらなくなったんです。先生は私のこと分かってる、私に声をかけてくれる人がいた、私のところに来てくれた人がいた、お父さんとお母さんはもう他の方に向いてるけども、この先生は私のことを大事に思ってる。その描いた絵はなんか賞を受けたんですって。でそれをきっかけにしてクラスの子どもたちものりこさんのことをね、一目置くようになってくれて、いじめも病んでいった。そして彼女は言うんです。大人になって、あの時の先生の言葉が今の私を作った、あの言葉がなかったら今の私はないって言うんです。イエス・キリストはあなたのために来てくれました。あなたを暗闇から光へ、本当の命へ、神の子の特権を与えるためにイエス様は来てくれました。全部の栄光を捨ててあなたのためだけに来てくれました。あなたを生かすために。そしてあなたがイエス様を受け入れるならば、そのイエス様の真心、イエス様の命、力を受けることができるんです。もしまだイエス様を信じているとはっきりおっしゃってないならば、信じます、私の心に来てくださいと祈ってください。そして我々も誰かのところに行って、この命、この光を届けたいと思います。お祈りしましょう。自分の言葉で祈ってください。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。神様、今日のあなたのお言葉をありがとうございます。イエス様がどんな方なのか、はっきりとその本質を教えてくださってありがとうございます。あなたを心に受け入れます。あなたの命をいただきます。そして私も誰かのところに出ていきます。私を用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。